액션으로서 돌아다니는 모습과 신수도 대신 모습과 기원하는 모습이 나라의 분석을 못하나 반박이 앞섰대 하는 이런 내용입니다. あでも誰かが取り返しをしなければ、誰かが祈らなければならないな、なと、誰かが声を出さなければ、このままではダメだなと、このように感じました。このように、私たちは、いろんな世界の種を捕獲されている私たちは、神様が私たちを導いて、取り返しの旅をさせてくださると思うんですね。ある人は中国のために、ある人は習近平のために、ある人はイスラエルの国のために祈るようにと導き与えてくださいます。そしてその祈りを通して自分の利益はならないけれども、祈りを通して神の技が、そちらの祈りを通して進んでまいります。と同じように、祈りを通して現実の世界が変化されていく。自分の祈りを通して、世界を変えていくということを私たちは知らなければならないと思います。このようにモーセは手を挙げたときにイスラエルを勝利に導いたのは取り合わせの祈りだということを、理解することができました。ですからヨシュアもそれを分かっておりましたけども、確かに大切な存在でありましたけども、でもモーセが主題の主役を務めた働きであったとこのように思います。昔、お話をしましたように、リバリーヒルズにチャーチオンザロックという教会があります。今も成長を遂げておりますけれども、そこに、ダディ・リーという牧師がおりました。この牧師先生は1000人の若者の牧師としてユースパスターとしてそこで勤めておりました。ある時、政界に呼ばれて、そして、アメリカの各地を転々としたんですけど、代理としておいて、引っ張らなかったようであります。また2週間後に、導かれて、違う教会で僕メッセージをするようになりました。でその時は早く出たので早くその教会に来ました。豊島と二人姉妹がやってまいりまして、今日のメッセージの場所、そして今日は100人余りの方が救われたということを、彼に告げました。そして、実際200人余りの方がイエス様を信じて、リバイバルがこの教会に起こったと言われます。次の日にまた同じように保証するときに、その先生は早めに行って、今度は逆に2人の姉妹に、自分のメッセージ、取り出しの祈りを頼んだようであります。そうしましたら、その2回目のメッセージを通して、また大きな素晴らしいリバイバルが、御言葉を通して起こりました。で、全部の全ての集会が終わって、イラギリ先生は、これはどういうことなんだろうか。自分の努力によって頑張ったので自害が起こったのか、それとも教会の日頃の成果なのか、それとも神様の技なのか、いろいろと悶々と考えているようであります。そうしましたら、神様から答えがすぐに与えられたことで、あなたとリバイバルは関係ない。私は私の技をするんだということを神様からいただきました。ここで言われることは、神様がご自分のために取り成しの祈りを通して神の技をしたんだ。ですからメッセンジャーが大事じゃなくて、教会の働きあたり大事じゃなくて、その祈祷会に、その伝道集会に取り成しをしている2人の姉妹の祈りを通して神が神の技を起こしたんだと、このように答えられたようであります。このように取り直しの祈りというのは非常に大事なものであります。例えば、取り直しの祈りというのはどういうような祈り、私たちが祈りをします。食事の時に祈りますし、礼拝の時に祈りますし、あらゆる場所で私たちは祈りをします。しかし、取り直しの祈りは自分のために祈らなくて、人のために祈る祈りであります。ですから、自分の利益にならない、自分のプラスにならないその祈りを捧げるときに神様が力強く働いてくださるようであります。私たちは自分の人生の中に自分のために祈ることも大切なことであります。 まあ、神の栄光を表して自分自身が変えられて人々を導く、この大切な話をいただきますけれども、この世界において神の技のために自分の人生の全てを捧げて、自分の利益にならないために取り乗りの祈りをしなければならないと思います。取り乗りの祈りは、言語で見ますときに、神様の前に出ていく、神様の前に出ていくという意味があります。それはイースターという名前とセテルという語源がありまして、その2つの派生語でありまして、これが祈りが挙げられております。つまり、神様の前に出ていく、神様の前に、出て行って祈りを捧げる、そういうような意味合いがあります。例えば、聖書を見ますと、取り出しの祈りを通して神の技を体験した人が、ね、たくさん出てまいります。例えばエゼキエルの書の22章の23節、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を突き、破れ雪を修理する者を彼らの間最初求めたが見つからない。これはエゼキエルに言われた言葉にあります。その後にイスラエルは滅んで、そして AD、紀元後の世界になっていくようであります。破れ雪に立って取り出しをする人を求めたが、その対象として、見出すことはできなかったと聖書は私に教えています。でしかし、エスエケルの最初の発達を見ますと、こういうことがあります。エスエケルという人は、他国に占領されたイスラエルの時代人として、シラズジンスの王様は、目取ったようであります。アハシロス王が筆を出して、その背後に、アハシオス王に、エロス王に、仕えた、信仰のない人が、この信仰のある人たちを、殺そうとして、破壊しようとして、王宮を作ったようであります。そしてその首謀者はハマンという人物でありますが、アマンはアハシュエロス王に言った。あなたをこの全ての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている人の民族に、彼らは法律はどの民族のものとは違っていて、彼らは王の法に守っていますが、それで彼らを存在させておくことは王のためになりません。まあ、このように、ハマンは、ユダヤ民族を破壊するために一つの法則を、法律を王様にやって、それを承認されました。で、アハシロス王の妻はエステルという名前で、エステルはユダヤ人でいました。ですから、ハマンも含めてエステルも全て、その法律に触れることであります。ハマンはエステルを狙って取り出しをする当時、ハマンはエステルを狙って、その王様にその法律を施行しないようにしてほしいと取り出しを、求めました。でもエステルは、王様に近づくことはできませんでした。近づくと、この殺されるという出来事はありません。エステルの次の見事はでありますけれども、4章の17節16節、行って主者にいる大臣を見集め、私たちに何人かしてください。見た目は食べたり飲んだりしないように、私も私の上司も何を大臣としましょう。たとえ法令に踏めても、私は王のところに参ります。私は長くは学ぶのでしたら死にます。死をかけてエステルはあの後ろ等に、ハーマンたちの嘆願のために、取り出しをしました。しかし、アハシロ等は、このエステルの取り出しを通して心を入れ替えて、逆にハーマンたちを滅ぼしてしまいました。このように現実の世界と、祈りを通して現実の世界に影響があるということですね。祈りを通して、この地上の出来事を変えられることを私たちは知らなければなりません。 自分の命を捨てて自分の利益を投げて祈る祈りを通して神様が力強く働いてくださることを私たちは知らなければなりません。例えば私たちは教会ごとにまた祈りを立つごとに中国を祈ったりイスラエルを祈ったり遠く離れた中近東の、ペルシャ、産地イラクを祈ったり、それからパキスタンとか、トルコさんとか、まあ、分からない多くの国のために祈ります。本当にそこでは、神様の奇跡が起こっているという噂を聞きますが、本当に祈りが使われているのだろうか。私たちの祈りがただ単に幸福と健康ではないだろうかと思いながらそう祈っているのでありますが、現実に神様は中近東に働き、イスラエルに働き、中国に働き、また香港に働き、モンゴルに働いてくださいます。ですから私たちは私たちの人生の中に自分のために祈る祈り、そして、自分の利益にならない、神様のために祈る祈りを固いを持つように、しなければならないと思います。皆さん持っていらっしゃるでしょうか。それぞれ私は、中国に思いがあります。また香港に思いがありますから、それから、ロヒンギャというものがありまして、ロヒンギャ民族はイスラム教でありますけれども、彼らは非常にアメリカでも、ヨーロッパでも受け入れられなくて難民生活を余儀なく、されていらっしゃいます。インドネシアが受け入れておりましたけれども、それも限界に達したみたいで、残ったロヒンギャの難民は非常に困った状況にあります。ですから中国、またイスラエル、またロヒンギャ、そしてインドのために私は祈るようにしているんです。それは神様の御心が中近東にあり、そしてアジアにあるということを私は知っておりますので、そして中国が13億の人口を持つ中国が帰れば、香港が帰れば、中国が帰れば、このアジアが帰る、日本が変わると、このように信じて祈りを捧げるようにしております。このようにして、鳥に対する祈りを通して神の技が前進しています。私たちが祈らなければ、鳥に対する祈りをしなければ、神様の技は前進することができません。ですからそういう意味において、私はこのために祈ろう、このために捧げよう、このために人生を捧げて祈っていこう、それが利益にならないかもしれないけども、それに一緒に努力していこうという、そういうふうな決まった名前が必要であります。聖書の中では、私たちにそれに一緒に努力をするように、パウロも多くの生徒たちがそれに願って、私たちに、そのことを言っていらっしゃいます。エジプト記は、ちょっと準備してませんが、エレミアの15章の一節に、モーセとサムエルが取り出して出会うと、このように書いてあります。私たちは聖書を通して多くの生徒たちを見ます。ただ勇敢に戦って勝利を与えるように思います。彼らは、奇跡を行ったように思います。しかし背後で個人主の地道な祈りを通して、その祈りを通して体の進歩が一緒にしているわけです。ですから祈りというのは自分を成長させたり、自分の利益ならない祈りを通してさらに成長が、私に与えられるものであることを知らなければなりません。そういう意味で祈りを、それなりの祈りをするように努力しなければなりません。例えば新約で出てまいりますが、それぞれの11章の5節から10節を見ますと、こう書いてあります。こうしてペテロは牢に取り込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈りを求めていた。ペテロは捕らえられて、明日はイエス様と同じように十字架でつけられて死ぬという状況であります。ひょっとしたら意識で撃ち殺される状況であります。でもその間もペテロたちが牢に閉じ込められて、判決を待っている間、一晩中、彼のために 熱心に祈り続けていた教会の祈りを通して、そして多くの救われた人の祈りを通して、奇跡が起こり、ペテロは解放されて、そして井戸から出ることができました。また、聖書は私たちに、とりあえず祈りをしなさい、そして世界に変えなさい、また私たちの人生を変えなさい、このように私に進めております。この後に第一回使徒行伝の11の23節第一回使徒行伝の5章の25兄弟たち、私のために祈ってください。伝道でバスパロがこれに言っているそうです。パロは病気を癒したり神事を行う働き、素晴らしい働きと言っています。でもこの素晴らしい働きの背後には多くの祈りがあったようであります。以前、長英寺先生が話したことは、現地の時に話したことがあります。その教会は38万人、50万人と言われます。信徒がいると言われます。そして、長老が65名、政治的にいるというふうに聞いたことがあります。一つの教会で65名の長老がいて、そして物事を決める教会の方針を決める時に、いろいろ意見が出るそうであります。で、意見が定まらないときに、こういうふうに最後に、それを見せるとか言われます。この中で一番祈っている人は、神様の御心を知り、導かれて祈っている人が、この問題に対して、解決の道を示したらいいと、このように言ったそうです。そうしましたら、長老たちはみんな声を、下ろして、意見を下ろして、一つの意見が通ったというふうに、まとまったということを聞いております。このように、祈りなくては私たちの信仰生活はありません。だからそして自分のために祈り、そしてまた自分の利益にならない祈り、とりあえず祈りをするときに、私たちの信仰は強いものとなることであります。このように、イエス様は、パロは、またペテロは、そして多くの生徒たちは、すべて祈りによって支えられたようです。神の技をするように支えられたようです。私たち一人一人も、自分の力で自分自身で生きていくと言っているわけではありません。多くの人たちが支えられて、その取り除きの祈りによって支えられて、私たちの信仰は成長してない。今日、もし時の順番を持っていないなら、目標を持っていないならば、定めて、そして神様からいただいて、時の順番のために、立ち上がってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしいものを感じています。あなたは私たち一人一人に健康を持っています。どうぞその計画に従って私たちの人生が自由で、また、本当の意味によって価値観を本当の充実感を持って、人生を導いてくださるようにお願いいたします。また自分たちのことができるように、知恵と力を私たちに豊かに賜りますようにお願いいたします。主の御業を期待し、主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。